書と福音の時間です。世界一長い川はどこでしょう？ミシシッピー川と答えた人は年配者です。その後アマゾン川になり、現在はナイル川です。川の長さは常に変化することと、測り方によっても変わります。ところで、人類に最も深く関係のある川といえばどこでしょう？ヨルダン川です。人は悔い改めのヨルダン川を渡れば、約束の地である天に入れるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。私は最近、お会いしたことのない方からたくさんのお手紙やメールをいただくようになりました。その中でしばしば、高原さんは聖書が好きですねとか、聖書の中でどの箇所が一番好きですかとか、私の好みについて尋ねてくださるんです。私は聖書が大好きで、読まない日は一日もありません。そして聖書の言葉の中で、思い出すたびに力が湧いてくる言葉がいくつもあります。しかし、聖書を好きか嫌いかで問うということについては、少し抵抗感があるんです。というのは、好き嫌いというのは、嗜好品を論じる時の物差しであるからです。私にとって聖書は、好き嫌いの次元を超えたものです。これがなければ、私は滅び去っていました。私は聖書の言葉、神の言葉によって、人生が全く変えられてしまったからです。さて、聖書の中には、人が罪許されて、新しい人生に入るために、二つのことを語っています。こう書いてあるんです。ユダヤ人にも、ギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。二つのポイントでメッセージをいたします。第一に、人が罪から救われるためには、神に対して悔い改めることです。悔い改めとは、神から離れていた生き方を捨てて、神に心を向き直すことなのです。今までの古い生き方と決別したいと神に向かって願うことです。それは人生における方向転換です。神に背を向ける人生から神に向き直る人生を選び取るということです。先日私は、僕は人生を巻き戻すという本を読みました。実はです。本当に感動しました。主人公のエド・ザインという人は、10歳までとても幸せな少年時代を過ごしていたのです。おじいさんはボクサーで、お父さんは海兵隊員として戦い抜いた根っからの軍人でした。しかし、美人で優しいお母さんは一家の太陽のような存在であったのです。しかしながら、彼が11歳になった時、そのお母さんが乳がんで亡くなってしまうのです。余裕のなかったお父さんは、エド少年がやらかした些細な失敗を誤解して、思わず殴ってしまうのです。それは彼が生まれて初めて殴られる経験をしたのです。そのショックの冷めやらぬ間に、その日のうちに、お母さんが亡くなります。しかも彼はその亡くなる間際のお母さんの断末魔の叫びを聞いてしまうのです。死というものがいかに恐ろしく、悲しく、暗いものなのか、辛いものなのかが彼の中に焼き込まれてしまうのです。そしてその日から彼は父親とは口を聞かなくなってしまうのです。彼はこの経験を引き金に、強迫性障害という病気にかかっていきます。彼は時間の流れの先には死があるという観念に囚われてしまうのです。死を迎えると、どんなに愛し合っている家族も失われてしまう。この家族の死を回避するために、ひたすら時間を巻き戻す儀式を行うようになるのです。自分が何かの行動を起こすと、その分時間は先に進んだことになります。 そこで自分が行った行動を取り消すために、逆の行動を取るようになるのです。ちょうどビデオテープを逆回しにするような感じです。階段を登れば後ろ向きに降りるのです。喋った言葉は回文のように逆から繰り返します。正確に再現できなければ、一からやり直します。途中でトラックが通れば、次に同じ音を出してトラックが通るまで、片足を上げたまま、何時間も動けなくなってしまうのです。とうとう彼は、普通の生活ができなくなり、家の地下室に引きこもるようになるのです。お姉さんに用事があって、上の階に行くにも、一歩一歩足の踏み場を完全に覚え、足の角度から、体の傾きまで完璧に記憶し、録画テープの巻き戻しのように後ろ向きで地下に降りていくのです。当然、風呂も無理です。歯磨きもダメです。ベッドの上からほぼ身動きが取れなくなってしまいます。おしっこは瓶に詰め、大便はジップロックの袋の中に溜め込んでいきます。トイレに流すことは変化することで、二度と巻き戻しができなくなるからです。そんなエドのことを知ったマイケルというドクターが無償で彼を診察してくれるということになります。彼はベトナム戦争ではパイロットとして活躍した英雄で、帰国してからハーバード大学の医学部で教授になっている人でした。特に強迫性障害の世界的権威だったのです。彼は最新の薬と療法で最高の治療を全力で取り組んでくれたんです。ところがあることがきっかけで、初めて見た時よりももっと悪化してしまうのです。その時ドクターマイケルは彼の前で号泣します。自分の治療者としての限界を痛感し、とうとう彼は治療を放棄してしまうのです。それは世界最高峰のドクターをもってしても全く歯が立たなかったということがはっきりした瞬間です。ところが、この瞬間、エドザインの中で突然何かが爆発したのです。それは、強迫性障害に対する怒りです。この病気は自分から人生も幸せも奪い取りました。そればかりか、僕のためにこんなにも人生を捧げてくれたドクターをこっぱみじんに打ち砕いてしまった。僕のために心の底から号泣するドクターマイケルをズタズタに傷つけてしまった。こんな忌々しい強迫性障害というやつに対して僕は思いっきりぶちのめしてやりたい。おじいさんのボクサーの血が自分の中に流れてるのを彼自身は気づくようになるのです。それまでの彼は治療に対して全く受け身でした。治せるものなら治してみろよというような態度です。しかし今、心の底からこの人生を変えたい。この病と決別したい。ドクターマイケルを打ちのめした敵を今度は僕が打ちのめしてやりたいと心底思うようになるのです。これが回復のターニングポイントになりました。彼はドクターマイケルの行動療法、ドクターマイケルなしで自分自身に貸していくのです。私はこのシーンを読んだとき、泣けて泣けて仕方がありませんでした。ドクターマイケルの中に、罪にがんじがらめになっていた私を見るイエス・キリストの姿が重なったからです。神はあなたの回復を願って、胸が張り裂けるような思いで待っておられます。この神の心に触れることで、罪から決別したい。古い人生から離れたい。新しい人生に向かっていきたいという悔い改めの心が生まれてくるのです。第二に、イエス・キリストに対する信仰です。罪との決別の後、私たちに必要なのは、その罪に対する許しと罪に打ち勝っていく力です。そのような力は人間の中にはありません。だからこそ人間には救い主イエス・キリストが必要なのです。キリストはあなたのためにご自分の命を投げ出してくださった方です。 キリストにそうさせた動機は愛です。キリストはあなたを愛するあまり、死んでくださった方、いや、蘇られた救い主です。どうぞこのキリストのもとに、今日こそ立ち返ってください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。